日支援声の広場令和3年5月号。近頃は爽やかな風が吹き渡り、本当に過ごしやすい季節になりましたね。澄み渡る5月の空、鮮やかな緑の間を飛んでいく鳥たち、どこからか聞こえてくる鳥の声も気分を晴れやかにしてくれます。実は5月は鳥たちが繁殖期を迎え、活動が活発になっている時期。そんな5月10日から5月16日までの1週間を自然の中で生活している鳥たちを大切にし守ろうという思いを込めて愛鳥週間としています。この愛鳥週間の始まりは1894年のアメリカペンシルバニア州オイルシティ市のバブコック教育長が、森林の保護者である鳥たちを守ろうと5月4日をバードデーと定めました。これを受けて1947年に私たちが住む日本でも4月10日をバードデーとしました。でもしばらくして4月だと寒い地域にはまだ雪が残っているので、より暖かく鳥たちが活動する時期にしようということで、バードデーは5月10日に変更されました。バブコック教育長が鳥たちを守ろうとしたのは、鳥が自然保護の物差しと言われているからです。鳥たちは環境にとても敏感で、鳥が住めない環境は人間も住めない環境。今日鳥たちに起こる不幸は明日人間の身に降りかかるかもしれない。そのことに気がついた日本の飲料メーカーサントリーは、1973年に野鳥が住める環境を守る活動を始めました。鳥たちをより身近に感じてもらえるようにと、サントリーのホームページには200種類以上の鳥たちの鳴き声が聞ける日本の鳥百花があります。そこでは四季折々の鳥たちの美しい鳴き声を聞くことができます。じっくり耳を傾けていると、どこかの森の中にいるような感覚になるかもしれませんね。そんな鳥たちは今ある危機に瀕しています。それが農薬による問題です。世界で最も一般的に使用されている農薬ネオニコチノイド、この農薬は種そのものに組み込み、発芽して成長する際に植物内に広がることで害虫から身を守るようにできています。害虫だけならまだしも、蜂や他の昆虫に対してもとても有害であることが証明されており、この農薬でコーティングされた種を直接食べたり餌にしたりする可能性のある鳥や他の生物にも影響を与えると言われています。カナダの研究グループにより、農薬で処理された種子の1粒から2粒分に相当するネオニコチノイドを摂取した渡り鳥ミヤマシトドの体重が急激に減少し、その後の渡りの時期が遅れてしまったということが分かりました。しばらくしてミヤマシトドは回復しましたが、渡りの遅れによって生存と繁殖の機会が大きく損なわれる可能性があるとされています。他にもネオニコチノイドの使用と鳥の個体数減少に関連性があることを発見した研究もあり、どうやら事態は深刻なようです。生態系のバランスを取るとともに、植物の受粉を手伝い種を運び、植物の繁殖にとって重要な役割を果たしている鳥たち、その鳥たちが世界中で減っているということは、人も含むすべての生物に影響を与える環境が世界的な規模で急速に悪化しているということ。ほら、耳を澄ませば今日もそこに鳥たちがいる。そんな当たり前が 当たり前でなくなる未来が来るかもしれません。鳥たちを通して身近な自然環境にも目を向けるきっかけとなる愛鳥習慣。ぜひ皆様も鳥たちの鳴き声の先に見える未来の自然について考えてみませんか。それでは令和3年5月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、母子手帳はパパママへの第一歩。誰もが活用できる母子健康手帳を目指して。2、公園雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援について。令和2年度日支連指導者研修会から、その2。3、日支連用具ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和3年5月号の声の広場、どうぞお付き合いください。